朝日新聞ポッドキャストディープ日本史。
はい、皆さんお待たせしました。高校野球担当記者の島脇健二さんをお招きしてお送りしております甲子園幻の大雪山、大きな鉄の傘と書いて大鉄山のエピソード、続きをお送りします。前回は島脇さんのところに読者から情報があり、行ってみると今とは全く違う戦前の甲子園の姿を写した巨大な写真があったというお話をしました。かつて甲子園をアルプス席まで覆っていたという巨大な大鉄山、その後一体どこに消えてしまったんでしょうか。それでは続きをお送りします。まあ、とはいえこの大鉄山っていうのがあのオールドファンの間で実は有名だったとか、そういうこともなんか聞かれたことあります？
そうですね、多分私も実は尼崎生まれの生粋の阪神タイガースファンなもんですけど、多分もう本当に大先輩の70歳、80歳とか、もう本当に古から応援されてる方は多分知ってらっしゃると思いますね。最近、比較的若い世代の人は、鉄山が、鉄山とか、今の銀山ですね。銀山は知ってると思うんですけど、昔その銀山の、一番初代ってどんなんかっていうところまでは多分あまりご存じないんじゃないかなと。ただなんとなく、どうも太平洋戦争があった時に、一回銀山の、初代のやつっていうのは、鉄が足りひんからっていうことで、軍部に供出しなさいっていうことで、一回取っ払われちゃったんだよっていうことは、僕は子供の頃からそれはなぜか知ってましたですね。はい。
だからいわゆる、戦争に巻き込まれた甲子園の傷跡という意味ではなんとなく私もそんな話は聞いたことあるんですけど、そのじゃあ傘がどんなんだったんって多分なんとなく同じものやと思い込んでたのもありますよね。なんか
そうですよね、全然もう今と昔はもう違っていて、もう本当に昔のやつはもう鉄骨です。もう、だからよくその昔の技術でその大きな屋根を支えてたなっていう感じですよね。もう今は4代目で、皆さんが銀山とかって、言われてるやつっていうのは、2代目が、ジュラルミン製とか、で、3代目はアルミ合金とか、で、今皆さんが見てるやつは、ガルバリウム鋼板っていうですね、鋼板なんで鋼の板に、これは亜鉛とかで、メッキしたものがガルバリウム鋼板っていうんですけど、かなりその耐震性とか、耐久性とかに優れててコスパもいいっていう後半に変わってるんですけど、だいぶ印象が、多分スッキリして見えるようになってると思うんですけど、相当重量は3代目から、今の4代目から、一回3代目の頃ってだいぶちっちゃくなったんです、銀山の大きさって。内野席全部は覆ってなかったんですけど、今の4代目になって内野席を全部覆うような形に大きくなって、で3代目か4代目で言うともう重量で言うと2倍ぐらいになってるんですけど、素材がすごく良くなったり柱を太くしたりとかして、今のすっきり見えるんだけど、すごく巨大な屋根っていうのが今皆さんが見られてる銀山っていう形になります。だいぶ印象はその世代世代によって違うなっていうふうに思いますね。
だからこの今回載ってる写真を見ますと、何より目立つのはこの柱がものすごいバンバンバンバンバンって立ってますよね、なんか。はい、ね、だから、見てて、当時の人はそんなに気にしなかったかもしれませんけど、今の方からしたら、なんか鉄格子の間から見てるみたいやな、みたいな。
そうですよね。でも今多分皆さんが見られてるやつって、いわゆるその内野席の前の方に、鉄の柱があるというよりは、ちょっと、少しなんて言うんですかね、引いたところにある。そうそうそう。そうです。だから、だいぶ見やすい形にはなってるので、ものすごい技術が進歩してるんで、上のその銀山の部分を見ると、わ、すごい屋根やなと思いますけど、そんなに多分、試合見るときの圧迫感は多分、ないっていう、すごく、上手にやっぱり作ってるなというふうに思いますよね。
まあ、だから多分当時の人にしたらこれが当たり前やったんでしょうけどね。
そうですね。うん、本当にもう鉄骨バリバリ。まあむしろでも、この昔の当時のなんていうんですかね、こう重厚な感じっていうのもなかなかあのかっこいいので、うん、あの、今写真見てもすごいスケール大きいなっていうふうに思いますね。
ただまあ数年しかなかったからしょうがないんですが、これ冷静に考えると、長いこと使ってたら多分相当錆びたんじゃないか
そうですね。いわゆる大鉄山がもうフル、うん、まあフルバージョン、まあその31年全部できてからで言うと、うん、12年、3年ぐらいなんですね。あの、その、軍部にその鉄の供給って形で解体されるのが1943年なので、うんうん、そうですね。まあ、十数年なんで、まあ、持ってたんでしょうけど、うん、これ30年とかってなってたら、多分、バチバチに錆びてたでしょうね。ね。
この当時、供出された、傘っていうのが、結局どうなったかっていうのは分かりましたね。
結局、これは、これもなぜか僕、子供の頃から、地元の子供はみんなしてましてね、当時、結局それは使われなかったと。うん、
ああ。
いう、そうなんですか。何のために解体したんやろうなーって、でさんなーっていうのは、なんかね、なんか地元のおっちゃんが教えてくれたんですかね。なんか子供の頃から、尼崎の子供はなんかよく知ってましたね。
だ多分ちゃんと調べたら出てくるかもしれませんけど、多分だからどっかに積まれてそのまま置いててみんな街行く人が何のために解体したんやろうか思ってたんでしょうね。
そう思ってたんでしょうね。ねえ、なんか地元、そうですね。うん、僕ら尼崎の子供はなぜか、なんで疲れなかったらもったいないなぁ、みたいな話は、子供の頃からなんかしてた記憶がありますね。はい。
なんか今でもよくお寺の鐘とかでなんか供出したけど、結局使われなくて、どっかから出てきたっつって、こう取りに行ったりとかいう話あります
よね。ありますよね。ね、うん、もうそれになんか近いものをちょっと感じますよね。
でも結局どこに行ってどうなったかは分からずに、
ね、そうですね、う
ん。残念ですね。ね、うん、阪神の方にこれ、お話聞きに行かれた時って、向こうの反応どんな感じでした、
はい、そうですね。うん、やっぱり当時の、うん、そうですね。当時、まあ、ちょっと改めて、なんていうか、まあ、もうすぐ100年っていうことが近いっていうこともあって、うんうん、まあちょっと改めて当時のちょっと資料を引っ張り出して見てみますわ、みたいな感じだったので、すごい好意的に協力いただいたんですけど、うんうん、はい。あ、昔こんな感じだったなーって言って改めて思いました、みたいな、そんな感じの反応だったんですね。
結局それに類する資料は出てこずだったんですね。
ちょっとね、その、そうですね、そうですね。野田製造さんというその元社長さんが、その、撮られてる写真っていうのは出てこずだったですね。うん、はい。まあ似たような写真はあるんだけどっていう先のお話になるんですけど、はい。
その似たような写真がこれと関連するものかどうかもわからないわけですか？
あ、それは多分関連はあって、うん、やっぱり形がやっぱり似てるっていうことと、うん、やっぱりアルプスに屋根があるっていうのはたった3年間だけなので、うんうん、やっぱり、それは、当時のものっていうか、まあ、その本当にわずかな期間だけそういうふうな形だったよねっていうのを改めて、はい、お話ししたりしてましたですね。
それは、このような大パノラマの写真ではないんですか？
そうですね、うん。という形ではないですね。うん、で、朝日新聞でも最近フォトアーカイブって言いまして、はいはい、昔の写真を復元したりとかして、うん、まあ、データ化してるんですけど、うん、その中でもこの時はやっぱりアルプススタンドに屋根がついたっていうことで、うん、その部分だけを切り取った写真っていうのはあるんですね。うん、アルプスに鉄山がついたとか、はいはいはい、あとはまあ朝日新聞は飛行機持ってたりとかしますので、飛行機から上空から撮った写真とかはあるんですけど、うん、やっぱりどうしてもいわゆるその四角の写真ですので、うん、その一部しか写ってないので、前景がどうだったかっていうのは、その写真からじゃちょっとわからないんですよね。パノラマ写真っていうのがそもそもどうやって撮ったかわかんないですけど、そういう技術で撮られたものっていうのは、弊社のアーカイブにもなかったので、うん、あ、前景こうなってるんだ、みたいな話をちょっと社内でしたりとかしてました。はい。
さっきちらっとおっしゃいましたけど、まあ当然甲子園100年に向けて我が社としてもいろいろ考えてらっしゃると思うんですけれど、はいはい、当然この写真もいろいろこう関わってくることになると思うんですけど、
はい、
なんか差し支えのない範囲でなんか喋れることがありました。
いや、まだ、あの、本当に何も、あの、どうするかっていうのは全然決まってないんですけど、うん、あの、まあ2年後なので、まあ多分来年ぐらいから多分、うん、あの、100年に向けて、うん、あの、盛り上げていくような企画っていうのをちょっとやっぱりやっていきたいなというふうに、個人的には、うん、あの、全然会社誰にも相談してないです。
ですか
相談してないですけど、まあ、甲子園って昔はこんなのがあったんだよみたいな話からですね、うんうん、まあ、実は、あの、これ丸山先生から聞いたんですけど、うん、あの、昔は、そうですね、あの、そのボールパークっていう、うん、まあ遊園地みたいなのが実はあった時代とかですね、はいはい、まあ阪神パークの前身みたいなことになると思うんですけど、うん、まあ、あの、そんな話とか、まあちょっといろいろ面白い話もありそうなので、うん、ぜひちょっとそこら辺はあの、皆さんと一緒に甲子園の歴史を、まあ、振り返る旅をぜひ来年ぐらいからしたいなっていうのは思ってますね。
ディープ日本史。
メディアトークパーソナリティの飯沼正人です。ニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですか？メディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか、コンセプトはあなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんか？アプリからメディアトークで検索してみてください。
まあ、あの、何しろ、あの、歴史が長くて、しかも、こう、あの、市民っていうか、ファンに愛された球場ですから、はい、ひょっとしたら、だいぶあちこちにとんでもない資料が残っている可能性も。
いや、あると思いますね。なんか、ある気がしますね。すごい。ちょっと、ぜひ、あの、我が家にこんなもの、あるんやけどどうやろうかっていうのは、うん、ぜひお声掛けいただいたら、あの、取材させてもらえたらなと思いますので、ぜひちょっと、もしリスナーさんで心当たりある方は、ぜひご一報いただければと思います。
そうですね。はい、なんか写真っていうと、なんかこれ、あの、紙焼きやから多分根がどっかにあるのよし、これは捨ててもええよねって思ってしまう人多分多いですよね、なんか。
そうですね。もう今、うん、あの、ネガがなくても、やっぱり紙焼きであっても、あの、まあ、デジタル化してますんで、うん、あの、新聞に全然上手に載せれる技術もあったりしますんで、ぜひちょっと、こんなんあるんやけど、でもいつ撮られたかちょっとわからへんけど、もしかしたらみたいなのがちょっとあったら、うん、そういうのでも、あの、いいと思うので、あの、まあ、今回まさにそんな話からスタートしてますんで、うん、はい、お声掛けいただければと思いますね。
このご家族のとこには、これ一枚切りだったんですか、はい、それともなんか他にも資料ありました？
一枚切りなんですよ。で、あの、見せていただいた写真は、うん、あの、この写真と、で、あとは、あの、全然甲子園とは別なんですけれども、うん、この写真撮られたのが1931年。うん、で、もう一枚の写真はおそらくですけど、その6年後ぐらいに撮られた写真、ご家族の写真なんですけど、うん、北陸で撮られてるんですけど、うん、その写真を、まあ、提供いただいた、その、うん、あの、野田義則さんっていう、まあ、今4世代目の、まあ、初代の方、
はいはいはいはい、
まあ、駅長さんですね、梅田の駅長さんと、その息子さんが、うん、まあ、阪神電車って書いた上りの前に立ってる、まあ、写真なんですけど、うん、それはあの、日中戦争に出征する時の写真なんですよ。なので、だからこの写真を、まあ、撮ってもらってありがとうって言ってたその6年後にはですね、うん、もう戦争が始まっているということですね、
うん、だからちょっと今回思いましたけど、やっぱ甲子園も長い歴史のある球場ですから、その歴史に翻弄された部分っていうのが多分にあるわけですよね。
そうですね、うん、本当にあの、まあ、甲子園とやっぱり戦争の話っていうのはまあ切っても切れないですし、うん、まあ、ちょっと僕もいつ頃かったりすぐ出てこないですけど、うん、まあ、あの、当然あの赤紙によって、まあ、あの、戦争にまあ召集されるわけですけど、
はいはい
はいはい、あの、そういうふうな、まあ、あの、誰々さん、あの、 まあ、どこどこに来てくださいみたいな、あの、放送とか、甲子園で流れてたそうなのに、赤髪召集の。
はい、はいはいはい、よく聞きますね。
ね、ですね。いう、まあだからそういう甲子園とやっぱり戦争っていうのは、まあ切っても切れないっていうところを、ちょっと改めて、はい、感じましたですね。
まあ、そういった部分も含めて、あの、全体の長い歴史での甲子園、実は甲子園っていうのは、こう、一つではなくて、こう、変化しながら現在に至ってるっていうのが。
そう、うん、そうなんですよね。うん、だから、今の、例えば、まあ、議員さんの話に戻るとですね、うん、傘、今、もう本当最先端になってまして、まあ、ご存知かもしれないんですけど、議員さんの上って今もう太陽光パネルがビシャーっとこう、はいはいはい、敷き詰められてまして、うんうん、大体あの、電力で言うと、あの、プロ野球であの、タイガースかあの、ナイトゲームやってますけど、うんうんうん、その時にまあ、あの、当然あの、照明がこう明かりついてますけど、あれの、で消費する電力の2倍ぐらいを、年間使用する電力の2倍ぐらいを発電できるぐらいの太陽光パネルが上についてたりとか、あとその議員さんにこう、雨がこう、降ってきますよね。で、その雨水が地下タンクにこう、つながってまして、で、地下に水に溜まってるところに行って、まあ、あの、グラウンドに巻く水とか、うんうん、あとトイレの洗浄水とかそういうのに、うん、あの使われているんですけど、うん、まあ大体甲子園で使うその水の量の 60% か 65% か、うん、それぐらいの水を実はあの銀座に降ってる雨水で賄ってるとかですね、うんうん、なかなかあの最新設備に皆さんからはちょっと見えないところなんですけど、うんうん、なってたりとかしますけど、これがあと100年後に経ってなったらどうなんですかね。昔はこんなんやったけど、まあ、昔、当時の技術はこんなんやったな、みたいな、古いな、みたいなことを言われる時代になるんかなと思って、それはそれでロマンだなと思ってますけどね。
あの、今回の件で思ったんですけれど、その、昔の人は、今のを見てどう思うやろうなって、意外と、残らないですよね。だから、その時代を過ぎたら、それを見たはずの人たちでも当たり前やったことって忘れてしまうというのが。はい、で、だから、こんなん出てきて、あ、そうやったってなるって、意外と人間の記憶って、はかないなと思いましたけど。
そうですね。うん、まあ、どういう形で僕の子供とか孫の世代にこう伝わっていくのかわからないですけど、うん、まあ、やっぱり、でも、今回、まあ、せっかくこういうふうな機会、取材の機会いただいたんで、うん、まあ、自分の次の世代の人たちにも、甲子園って昔こんなやったんで、っていう話を、やっぱり口伝でも伝えていきたいなっていうふうに思いますよね。やっぱ、そうやったんだ。昔、銀さんなかった時代あるみたいな。うん、もうそれだけでも、あの、子供たちは結構面白いと思ってくれると思いますんでね。はい。
そういう時のために多分新聞ってあるんですよね。さりげなく、
うん。そうですね、あの、ぜひよろしくお願いします。
まあ、あの、今回のこの件では、やっぱその議員さんと鉄さんっていうののこの違いから含めて、そうですね、この、ま、丸山先生はこの、鉄さんについて全体の中で、あの、歴史上、まあ、ちょっと書いてもいらっしゃいますけど、意義としてはどういうふうに位置づけていらっしゃるんですか？はい、
そうですね。まあ、ちょっと繰り返し私言っちゃってますけど、やっぱり、この、鉄山、大鉄山のある甲子園、もう、本当鉄でできてる、本当に傘があるが、もう、ドカーンと、まあ、金属剥き出しのですね、このドカーンってある、こう、ゴツゴツした感じではありますけど、まあ、それがアルプス席までずらっと、まあ、覆ってる、あの、甲子園っていうのは、もう、まさに当時の完、これが甲子園の完成形だぞ、ドーンと、はいはいはいはい、いう、あの、形なんではないかなと。うん、だからこそ、そこのアルプス席まで、こう、大鉄山が覆ってる写真をわざわざ当時の設計者でもあった野田製造さんが写真を撮ってどうですかと、甲子園の完成形ですよと、ぜひこれを先輩、あの、写真、お納めくださいと見てくださいっていう形で、全体がわかるような写真を撮られたんじゃないかなと。やっぱり設計者からしたらこれが思い描いていた甲子園のパーフェクトの形と自信を持ってお渡ししたんじゃないかと いうふうに見てらっしゃいましたね。
ちょっとずつできてきて、アルプススタンドができたのも実はちょっと後なわけですけれども、
はいはい、
そういった形では、それは最初からの構想としてあって、これが一旦の完成形、それが戦争で途切れてしまう、そういった流れだったということ
ですね。はい、そうですね。はい。
なんか今までと違うものがやっぱ見えてきますね、いろいろと。
そうですね。
まあこれはなんか100年に向けていろいろ宿題ができたという
。本当に誰にも相談してないですけどね。ただやっぱり僕も、甲子園から、阪神電車で4駅ぐらいのところで育った人間なので、
はいはい、
なんとかこの甲子園の歴史を振り返る記事を書いてみたいなっていうのはあるので、いろいろ、ちょっと調べてみたり、いろいろお話聞いたりとか、頭の体操というやつですけど、はしたりとか、実はしてたりします。はい。
今回の記事見て、ああ、そうそう、大鉄さん見たよっていうお話はさすがに年齢的にも出てこなかったですか？
そうですね。直接はいただいてはないですけれども、うん、そうですね。まあ、ちょっとネットなんかとかちょっと見てると、うん、ああ、昔、ああ、そうそうそうだったなとか、よくこんなもん持ってあったなみたいな反応っていうのはちょこちょこ見かけさせていただきましたね。
うんうん、ね、ちょっと時代的にもね、なんか継承のギリギリの時代ですから、ちょうどいい機会だったかもしれないですね。
いや、本当にいい機会をいただいたと思ってまして、うん、はい、よし、ちょっと100年に向けて、いろんな、ニュースをちょっと掘り起こしていきたいなっていうふうな思ったきっかけでもありますね。はい。
まあ、100年ですから、まあ、一応、うん、甲子園担当記者として、いろいろと、まあ、お忙しくなるとは思いますけれど、ぜひ、頑張ってください。応援しておりますので。
はい、来年ちょっと担当になってるかどうかは、は分からないですけれども、まあ、はい、担当でなかったとしても、関わっていきたいなと思うテーマではありますので、はい、引き続き、もし情報提供ありましたら、ぜひリスナーさんご協力いただければと思います。
そうですね。はい、これいい機会ですから、皆様も、なんか、はい、そういえばうちにこんなもんがとか、ね。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、ディープ日本史。
はい、どうも本日は、ネットワーク報道部の島明健二さんにお話を伺いました。島明さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それで、まあ、最後にいつも皆さんにお聞きすることにしてるんですけれど、
はい、
今回この記事に含めて、まあ、随分と本編中でも喋ってしまいましたけれど、なんか皆様リスナーの方にお伝えしておきたいような最近のこの宣伝できることとか、ここのサイト見てくださいとか、こう SNS やってますとか、なんかお知らせがございましたらちょっとお話しいただけますか？
はい、甲子園に限らずですね、うん、高校野球に関するいろんなニュースっていうのは、バーチャル高校野球というふうにインターネットで調べていただきましたら、もうそこにものすごい量の記事がいっぱい出てますので、うん、まだ一度も行ったことないよっていう方はですね、ぜひバーチャル高校野球のサイトをちょっと訪れていただければなと思います。うん、からツイッターで言うと、朝日新聞の高校野球大阪というですね、ツイッターアカウントがあるんですけれども、これは結構大阪関係だけじゃなくて、まあいろいろ、まあ全国もそうなんですけど、特に大阪、うん、まあ大阪桐蔭とか、うん、まあ履正社とか、まあ強豪が多い大阪ですので、うん、そこの速報とかも、多分、このツイッターが一番、結果、例えば秋の大会とか春の大会含めて、結果も結構早く、速報してますんで、
うんうんうん、
ちょっと結果が知りたいよとか、速報知りたいよ、うん、組み合わせどうなったのみたいなのを、うん、いつももやもやされてる方がいらっしゃいましたら、
はいはいはい、
ぜひこのツイッターも、高校野球、朝日新聞の高校野球大阪っていうツイッターなんですけど、うん、ぜひチェックしてみてください。
はいはい。うん。まあ、甲子園も、100回を超えまして、さらにどんどん続いていくということで、毎年、ああ、またこの季節が来たなと思いながらも、今年は特にね、初めての東北勢の優勝とかもありまして、なんか感慨深いものがありましたよね。
はい、めちゃくちゃ感動しました ね、盛り上がりましたんで、もう今から来年がもう秋の大会も今もう近畿大会終わったところですけども、
はいはい、
もう今からワクワクしますね。
ね、
はい、
そういった部分も含めて、やっぱあの甲子園に歴史ありで、なおかつあの新しい歴史が日々作られていくと、これからも目が離せないっていうところですね。
はい、
はい、どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も番組を続けるためぜひお力添えください。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。またご意見やご質問も募集しています。お便りフォームやツイートでお寄せください。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の向平誠がお送りしました。それではまたお会いしましょう。